それでは通告に従いまして、一般質問に立たせていただきます。大項目1、未来につながるまちづくりとして、中項目3点についてお聞きいたします。道の駅留萌が令和2年3月に道の駅として登録され、来年3月で6年が経とうとしております。2期8年の中西市政も、この道の駅とともに歩んできたと言っていいかと思います。市長は、都度、進化する道の駅とお話しされてきました。チャレンジショップの開設、令和4年の屋内交流遊戯施設、チャイルモの開設、そして、現在建設中のアウトドアアクティビティ拠点施設と、箱物の施設が増えているのは目で見て明らかにわかります。それらも踏まえ、これまでの道の駅の進化を市長ご自身がどのように評価されているのか、そしてこの先の進化をどのように見据えているのか、中項目の一つ目としてお聞きいたします。続いて、中項目2、アウトドアアクティビティ拠点施設の進捗と展開についてです。現在、道の駅の前を通ると、建物の骨組みが見えてきて、その規模や現実味に期待感を膨らませている声も聞こえております。令和8年度にオープンを予定し、着々と進められておりますが、まず現在の建設工事の進捗は予定通り進められているのか、また、留萌市のホームページでも確認できますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画からも変更点がいくつかあるようです。予算の観点で大きな差異が出ていないのか確認いたします。来年度にはオープンを予定しているとのことですが、事業展開についてもそろそろ明確に見えてきてよいかと思いますが、現在具体的にどのような事業を予定されているのかをお聞きいたします。次に中項目3点目、新交流複合施設整備事業の進捗と今後の計画についてです。今年度5月より、市民や団体、市職員で構成された留萌市新交流複合施設整備検討会議が開催され、これまで6回の会議を実施しております。もちろん多くの町内会議も行っているのも確認しておりますが、12月の総務経済常任委員会では、令和8年6月以降の基本計画の策定、公表を予定されているとのことでした。検討会議の議事も確認しましたが、50年に一度の規模の事業であることを鑑み、もっと時間をかけて議論するべきとの意見もございました。そこで改めて、この新交流複合施設の基本計画から基本設計、実施設計と、どのようなスケジュールで進んでいく予定なのか、さらには建設を予定している旧 JR 留萌駅エリアと道の駅エリアも含めた市民にも分かりやすい一体型のグランドデザインが必要ではないでしょうか。市民もこの留萌の未来を一緒に作っていくのです。そのためにも青写真が必要かと思いますが、市長のお考えをお聞きいたします。続いて大項目2点目、学校給食についてです。昨日の他の議員の質問と重複する部分がございますが、ご容赦いただければと思います。本年4月より、学校給食が民間企業に委託され、運用開始から半年以上が経過しております。民間委託後も、市として運営委員会を設置しているかと思いますが、そちらで確認できている課題や、当初の民間委託計画で、委託後の期待する効果もあったと思います。そちらについても現在の評価を中項目1としてお聞きいたします。続いて中項目2つ目として、民間委託後の児童生徒や保護者からの声についてです。私自身も小中学生の子を持つ親として、近しいところから給食の味や量などさまざまな声を聞いております。そこで、市として民間委託後のアンケート実施の有無、食物アレルギー対応などについて何か声が上がっているか、ある場合はその内容についてお聞きいたします。最後に、中項目3点目として、委託先との今後の具体的連携についてお聞きいたします。留萌市は、学校給食の委託先である 生活協同組合コープ札幌と相互協定を結んでおりますが、協定の目的として地域の食の充実と住民の健康を支援することと謳っております。学校給食を通しての相互協定と認識しておりますが、この目的にあるような具体的な事業連携があるのかお聞きいたします。以上、1回目の質問といたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
河村議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、未来につながるまちづくりの中で、中項目1点目、道の駅留萌の進化についてとして、これまでの道の駅の進化に対する 私の評価と今後の展望についてのご質問でございますが、道の駅留萌は平成8年に旧国鉄用地を取得し、船場公園として整備を進めてきたことを出発点に、平成28年の全面供用開始、令和2年3月の道の駅登録と、同年7月の開業を得て、現在に至っております。道の駅留萌は平成8年に、失礼しました、来訪者数につきましては、道の駅オープン前の令和元年度から約10万1000人であったのに対し、令和6年度には約38万9600人と約 3.9 倍まで増加しており、多くの観光客や市民の皆様にご利用いただいているところでございます。こうした実績から本市としても、道の駅留萌の進化が着実に町のにぎわい創出に寄与しているものと捉えております。その後も成長する道の駅として、令和4年に屋内交流遊戯施設をオープンし、天候に左右されず子どもから大人まで家族で楽しめる場を確保したほか、指定管理者とも連携しながら、船場公園全体を活用したイベントや物販、飲食機能の充実に取り組んできたところであります。また、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想に基づき、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備に向けた基本計画や市場調査、エリア全体の動線や駐車場配置の検討などを進めており、こうした取り組みが評価され、今年度には国の道の駅第3ステージ応援パッケージの支援対象として選定されたところでございます。これら一連の取り組みを通じて、道の駅留萌は単なるドライバーの休憩施設から、交流と体験、子育て支援機能を備えた町ぐるみでの地域の拠点へと進化してきているものと考えております。今後の展望といたしましては、令和8年夏ごろに開業を予定しているアウトドアアクティビティ拠点施設の整備を着実に進めるとともに、道の駅および周辺エリア全体を通じて、アウトドア体験や防災機能、物販、飲食機能などが一体となった稼ぐ観光拠点としての機能強化を図ってまいりたいと考えております。合わせて周辺含め道の駅エリアへの民間投資の誘導や、鉄道遺産の活用、港の浸水空間との連動や、今後整備が予定されている新たな交流複合施設との連携など、全体の回遊性向上に資する一体的な取り組みを検討し、国や北海道の支援制度も活用し、 財政面にも配慮しながら段階的な整備を進めてまいります。さらには令和8年秋ごろに当市で開催される第14回全国道の駅シンポジウムは、全国の方々に留萌市の取り組みをアピールできる貴重な機会だと思っており、市民並びに市議会の皆様、また留萌管内や関係機関の皆様にもご協力をいただきながら、大会の成功に向けて準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、アウトドアアクティビティ拠点施設の進捗と展開についてとして、拠点施設整備の進捗状況と基本計画からの変更点による予算の差異についてのご質問でございますが、拠点施設整備の進捗状況につきましては、今年度当初に着手した本体工事において、現在、建物の鉄骨建て方が完了し、屋上及び外壁の施工を進めている段階でございますが、これまでのところ、工程はおおむね順調に推移しており、実施設計を踏まえて想定したスケジュールの範囲内で、工事が進行しているものと認識をしているところであります。事業費の算定につきましては、令和6年度に実施設計を実施し、令和7年1月末の設計完了をもって、建築、外構、整備等を精査した上で、事業費を積算し、その結果を踏まえて、第二世代交付金の交付申請を行い、令和7年3月に交付決定を受けた後、議会の議決を得て予算化したところでございます。基本計画からの変更点といたしましては、主に電気室や風除室の建築床面積の追加、屋根形状の変更等による建築工事費の増加に加え、塑造性工事費の計上などがあり、これにより基本計画時の事業費が12億3700万円であるのに対し、実施設計後には14億2191万5000円となり、1億8491万5000円の差が生じたところでございますが、留萌市の実質負担額の増は3737万3000円となる見込みでございます。現在のところ、資材高騰による事業費への影響もなく、議決をいただきました予算の範囲内で工事を完了できる見込みであり、今後も工事の進捗や資材価格の動向等を注視しつつ、適切なコスト管理に努めてまいります。合わせて令和8年度夏ごろの開業を目標とする工程を維持できるよう、施工業者や関係機関と緊密に連携しながら、道の駅留萌全体の魅力向上と安全、安心の確保に資する施設整備を着実に進めてまいりたいと考えております。次に、拠点施設において具体的にどのような事業を予定しているかについてのご質問でございますが、拠点施設はビジターセンター、アウトドア関連商品の展示・販売施設、物販・飲食施設の3つの機能を備えた複合施設として整備を進めており、道の駅留萌および留萌管内でアウトドアを楽しむための情報発信と体験の拠点となることを目指しております。ビジターセンターにつきましては、本市および留萌管内の観光、アウトドア情報の案内機能に加え、遊具やアウトドア用具のレンタル、ビレッジ内や留萌管内で楽しめるアウトドア体験メニューの予約受付、さらには複数の体験プログラムや広域ツアーを組み合わせた商品を造成し、予約手配まで行うツアーデスク機能を持たせることとしております。 また施設利用者向けにコインロッカーや更衣室を整備し、サイクリングやバトルスポーツなどの前後で身支度ができる環境を整えるとともに、インストラクター人材向けのガイド講習等を実施することで、安全で質の高いアウトドア体験を支える人材育成にも取り組むこととしております。物販・飲食施設につきましては、アウトドアと親和性の高い食や館内の農畜産物を活用した加工品等の販売に加え、留萌市および留萌館内はもとより、道内各地域の特色ある商品や農産物を使ったイートイン・テイクアウト可能な飲食の提供を予定しております。さらに、6次産業化を見据えた地元生産者のテストマーケティングの場としての活用や、周辺エリアを使った農業体験イベントの実施など、生産者との連携による新たな付加価値創出にも取り組むこととしており、これらの事業は段階的に実施していく考えであり、現在進めているところであります。プロポーザル方式による公募手続きにより、今後16日に出展者が選定される見込みでございます。今後につきましては、ビジターセンターによるツアーデスク機能と、モンベルをはじめとした民間事業者の専門性を生かした商品開発や情報発信を組み合わせることで、留萌館内や周辺地域への広域的な送客につなげ、稼ぐ観光と地域経済の活性化を両立させてまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、新交流複合施設整備事業の進捗と今後の計画についてとして、基本計画の策定スケジュールと、その後の取り組みをどのようなスケジュールで進めていくのかとのご質問ですが、現在、基本計画策定に向けて、団体からの推薦、公募の市民、市職員の17名で構成する留萌市新交流複合施設整備検討会議を設置し、これまでに6回の会議を開催し、計画素案に盛り込む内容を検討しているところでございます。また、この会議の開催結果につきましては、会議録ができ次第、会議資料と合わせて市ホームページで公開し、市民周知を行いながら進めているところでございます。今後のスケジュールについては、令和8年1月下旬には、素案の作成と整理を行い、基本計画案として、パブリックコメントの実施により、市民からの意見を反映するといったスケジュールを想定しているところでございます。基本計画策定後には、市民への説明会や中高生との意見交換会なども実施する予定でございます。また、次のステップとしては、基本設計業務に移ることとなりますが、着手までには約半年間を準備期間とし、契約行為などを含めて完成までに2年程度を要するものと想定しているところでございます。この後、実施設計の策定、工事着手、完成、移転となりますが、駐車場整備などの周辺整備も建物工事と並行して進めていくことを想定しているところでございます。次に、この地区におけるグランドデザインが必要ではないかとのご質問でございますが、留萌市新交流複合施設整備基本構想では、ふれあい交流地区に位置づけているルシンふれあいパーク、道の駅留萌、現在進めているアウトドアアクティビティ拠点施設と、にぎわい誘導の核に位置づけている 新交流複合施設整備予定地区が連携しながら、にぎわいの創出、人の流れを作ることと合わせて、街中への誘導を目指すことを地区の将来像としてお示ししております。私といたしましては、この地区の魅力や価値を引き上げていくために、これまで実現可能な施策を実施してきているところですが、今後においてもアウトドアアクティビティ拠点施設の整備や新交流複合施設の整備、さらにはこの周辺エリアへの民間投資や商業集積などの誘導策も講じながら、関係人口の増加や地域のにぎわいの復活への展開などを全体像として思い描いているところでございます。次に大項目2点目、学校給食についての中で、中項目3点目、委託先との今後の具体的連携として、総合協定の締結に伴う具体的な事業連携についてのご質問でございますが、学校給食事業受託者である生活協同組合コープ札幌との間におきまして、暮らしを支える食の提供に関する総合協定を令和7年3月27日に締結したものでございます。協定事項につきましては、子育て関連施設や教育関連施設、高齢者への食事提供、買い物弱者支援のほか、住民サービスの向上や地域社会の活性化について、相互に連携協力して取り組むこととしております。現在、総合協定に基づき、幼稚園への給食提供にめどがついたところであり、高齢者への配食サービスについても、意見交換や話し合いの場を設けているところでございます。私といたしましては、市内に食品製造拠点を有する生活協同組合コープ札幌の持つ民の力と、我々官の持つ力を合わせて、官、民が一体となり、最大限の事業効果を生み出す、食を通じた市民サービスや住民福祉の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
川村議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目、学校給食についての中で、中項目1点目、民間委託後における事業運営の課題についてとして、これまでの課題や効果をどのように評価しているのかというご質問でございますが、学校給食事業の民間委託に合わせまして、小中学校の管理職および教職員、PTA 代表者、学識経験者で構成し、事業運営及び管理、予算決算、衛生管理の審議及び教育委員会からの諮問に応じ、答申することを所掌事務とする留萌市学校給食センター運営、失礼しました、留萌市学校給食センター運営委員会運営規則を本年3月に廃止し、これと同様の性格を持つ留萌市学校給食事業運営委員会設置条例を本年4月に制定したものでございます。現時点におきまして、運営委員会の開催実績はございませんが、児童・生徒や保護者の声を聞きながら、これらの声にどのように応えていくのかというところが一つ検討を要するところだろうと考えておりますが、子育て関連施設への給食提供をはじめ、事業者との連携協力による食を通じた子育て支援の実施方策が課題であると捉えているところでございます。また委託の効果につきましては、当初の計画通り施設の大規模修繕費用の軽減、調理員の安定的確保、食物アレルギー食の提供、 教職員の給食費徴収業務軽減、物価高騰に伴う給食費保護者負担への支援、地元食材の活用拡大などが図られたほか、来春からの幼稚園の給食提供につきましても、めどがついたところであり、当初見込んでいた事業委託の効果が得られているものと、一定の評価をしているところでございます。次に中項目2点目、民間委託後における児童生徒保護者からの声についての中で、民間委託後の学校給食について児童生徒保護者からどのような意見があるのかについてのご質問でございますが、委託事業者の調理提供する学校給食につきましては、食による子どもたちの健全な発育という点を重視し、より健康面に配慮した食材や調味料などを使用しているほか、可能な限り冷凍加工食品の使用を避け、子どもたちのために手作りの給食を提供しているものでございます。これらのことから、献立によっては、これまで慣れ親しんだ給食の味との変化が感じられ、児童生徒からも、これまでの給食と味が変わった、味が薄いとか濃いといった意見や、自分たちの意見を給食に反映させる仕組みを作ってほしいなどという声を聞いており、保護者の一部からも、子どもたちから聞いた内容を含め、厳しいご意見もいただいているところでございます。これらの意見につきましては、事業者側とも情報を共有し、これまでも調理内容について一部見直しなどの対応を図ってきたものもございます。ただ、事業者側も健康面に配慮してこだわりを持って調理していただいているという部分もございますので、改善した方が良いのかどうなのかという部分については、慎重に判断していく必要があるのではないかというふうに私自身思っており、これらを判断するためにも、より多くの児童生徒から学校給食に対する意見などを聞くことも必要だというふうに考えておりますので、アンケート調査などにも取り組んでまいりたいというふうに考えております。また現在、食物アレルギー食の対象となる児童生徒は17名となっておりますが、対象となる児童生徒の保護者からは、毎日の給食献立のアレルギーチェックが不要となったですとか、弁当作りの負担が軽減されたなどの意見を伺っているところでございます。以上でございます。
川村議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。それでは順に、再質問させていただきます。まず道の駅について中項目1、進化についてということで、来訪者の数がご答弁の中にございました。令和2年度から順にこう追っていますと、徐々にこう増えてきていて、非常に効果が出ているのかなと思って見させていただいております。まずこの来訪者について目標値があるのか確認させていただきます。
市長。
今のところですね、目標値というのを設定しているわけではないということで、やはり最終的な目標値というのは今新たにできるもの、そして今後さらに期待ができるものということを重ねていくと、やはりこれでいいのかという数字というのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思ってます。着実に1年1年伸びていくことをまずは目標として、やはり全体像が見えた段階でさらなる目標値の設定というのも必要になってくるんじゃないかなというふうに考えているところです。
川村議員。
はい、それではこのような取り組みが評価されてですね、国土交通省より全国で10カ所の道の駅第三ステージ応援パッケージに選定されたのかなと思っております。で、これに選定されたのは大変喜ばしいことかと思うんですが、 選定されたことによる今後の効果を何か具体的にあれば教えていただければと思います。
市長。
はい、お答えいたします。やはりこの応援パッケージというのは今年、全国でも初めて適用されることでありますから、指定された10の地域にとってはですね、やはりこの国が行う事業としての先進的な事例というふうに私はなるというふうに思ってます。この応援パッケージを活用して展開していく事業ということを今地元の建設部やさまざまな機関と協議をしながらメニュー化に努めているところですが、まずはですね、アウトドア観光を軸とした道の駅の再整備ということで、アウトドアアクティビティ拠点施設と連携した車中泊専用サイト RV パークの整備や第二駐車場周辺、港との浸水空間の整備、さらには施設内駐車場動線の確保、などですね、ハードやソフト両面から現在検討を進めているところです。で、合わせて旧留萌駅跡地や新交流複合施設とシームレスにつながる回遊ルートの形成など、関係機関や専門アドバイザーの意見も伺いながら整理をして、国の各省庁にまたがる支援制度を十分活用して市の財政負担を考慮しながら段階的に整備を進めていく状況であるというふうに考えております。
川村議員。
はい、まだまだこれからの、計画になってくるのかなと思いますが、まずご答弁の中にですね、鉄道遺産の活用という、ワードがございます。こちらもう、かなり前から民間の団体ともいろんな協議を経てですね、この文言が載っているのかなと思うんですけども、現段階何か進んでいる計画等あれば教えていただければと思います。
市長。
現実的にはですね、まだ進んでいない状況でありますが、やはり管理棟などを活用して、現在、駅そばがある状況を踏まえて、その委員会の中から出てた状況で、旧留萌駅を少しでも再現できるようなものというようなお話も伺っておりますので、今後そのことを踏まえてですね、検討していきたいというふうに考えているところです。
川村議員。
はい、それでは全国道の駅シンポジウムが来年度留萌にて開催される予定ということでお伺いしております。こちらも選ばれることに関しては大変素晴らしいことなのかなと思っておりますが、開催にあたって市民への周知や協力要請などどのように考えているのか、市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
この全国道の駅シンポジウムというのが、今年11月上旬にですね、兵庫県の丹波市で開催をされて、その席上で次回の開催地は北海道ですということで、北海道の留萌市で開催するということで、私自身も出向き、来年に向けての内容についてもいろいろお話をさせていただいて、ぜひ全国の皆さんに留萌に来ていただきたい旨を伝えたところでございます。今後ですね、実行委員会を設立して来年度に向けて準備を進めていく形になるというふうに思います。当然おもてなしをしていく上でシンポジウムとやはり交流会なども予定されておりますし、今までの経過でいくと道の駅祭りというのも同時開催をしてですね、 道内の道の駅、まあ、管内の道の駅や道内の道の駅、また今までこう連携をしてきているあの都市との関係上、そういう地域にある道の駅ですとか、さまざまな地域に呼びかけをしてですね、大々的な道の駅祭りというのを開催していきたいなというふうに思っています。当然地元の事業者においてもですね、参加をしていただくことも必要ですし、市民にもさまざまなところでボランティアとしてですね、ご協力をいただければというふうに思っております。詳細が、日程と詳細が決まった段階ですね、広く市民に周知をしてまいりたいというふうに考えております。
河村議員。
はい、こちらご答弁にもあったようにですね、留萌市をこう全国にアピールする非常に素晴らしい場なのかなと思っております。今お話にあったような実行委員会というのは、これからになるかと思うんですけども、構成メンバーについてどのようにお考えなのか確認させてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。全国道の駅のシンポジウムに係る実行委員会につきましてはですね、こちらどのエリアで開催するにしてもですね、基本的なメンバー構成というのが決まっておりまして、国、北海道、そして地元、さらには全国の道の駅連絡協議会のですね、その4社がですね、基本的な構成メンバーとして進めていくという形になっているところでございます。以上でございます。
河村議員。
はい、過去のこのシンポジウムもちょっといろいろと勉強させていただきましたけども、来年度予定しているということで、集客についてまずどの程度を見込んでいるのか確認いたします。
市長。
集客という部分では、先ほどもお話ししましたが、まず、シンポジウムという部分については、全国の道の駅関係者がやはり当初は1000人規模のお話でありましたが、若干この2年間ぐらいの状況を見ると600から800ぐらいかなというふうに思います。ただやはりその道の駅祭りというイベントをすることによって集客力というのは非常に上がるんだろうなというふうに思っておりまして、やはり希望的な部分はありますけれども、やはりこの地域においてですね、1万以上の集客力をやはり見込んでいくことが大事だというふうに考えているところです。
川村議員。
はい、今お話になった通り多くの方がご来場いただけるのかなと思っております。その中でですね、過去のものも見ると2 days というか、2日間だったり3日間だったりというシンポジウムもありますが、留萌においてはおそらくは今のところまだ何も決まってないと思うんですけども、丹波市と同じ 1日日程なのかなと予想しているんですが、かなりの集客が見込まれる中、市内の宿泊キャパについては、皆さんご存知の通り大変現状少ない状態となっております。せっかくのこういう、チャンスというか経済的にも稼げるチャンスだと思いますので、その点について何か施策を考えていらっしゃるようであれば、教えてください。
市長。
ご承知の通り、キャパ数についてはですね、非常に厳しい状況なのかなというふうに思ってますが、現状としてですね、土日日程などを考慮していくと、200から300程度の市内に泊めれる可能性というのはあるんではないのかということ、ホテル等を含めてですね。ただやはり先ほど言った通り、シンポジウムに参加するという方々をいかに地元で宿泊していただくかということが大事だというふうに思っておりますので、まずは近隣の町村も含めてですね、宿泊については確保していきたいというふうに思っておりますし、またやはりこの留萌市が目指す アウトドアアクティビティということを考えていくとですね、まあ、一つの手段ですけども、現在千歳空港においてもですね、キャンピングカーのレンターというのがあることも確認ができておりますので、まあ、そういう形で留萌に来る手段と宿泊ということを考えるということも十分可能じゃないかな、まあ、それと先ほども答弁で申し上げた RV パークのこう今後の方向性も含めてですね、一部施設内を開放するということも考えていけるのかなというふうにも思っています。またさまざまこれから実行委員会の中でもですね、案をいただきながら、やはりこの地域にいかに宿泊していただくかということがこのシンポジウムの成功の可否になるんじゃないかなと私は思っているところです。
川村議員。
はい、それではちょっと、施設についての質問をさせていただきますが、現在管理棟にある、観光コンシェルジュの機能ですね、こちらアウトドアアクティビティ拠点施設が完成するとおそらくそちらに移管されるのかなと思いますが、この、スペースの活用だとか、管理棟がまあガラッと少し開く形になるかと思うんですけども、そちらについて何か検討があれば教えていただければと思います。
市長。
まあ、そうですね、やはり管理棟のコンシェルジュ機能という部分が、まあ、移転した場合の空きスペースということで、まあ、現在指定管理者である留萌観光協会、観光コンシェルジュをですね配置して、まあ、館内の観光情報や市内飲食店の案内、ま、街中誘導という機能を担っていただいております。一方で拠点施設に整備を予定しているビジターセンターでは、次の指定管理者の事業計画に基づいて、まあ、管理棟のコンシェルジェブースを基本的に維持しつつ、観光案内に加えてですね、留萌館内で楽しめるアウトドアアクティビティの紹介、体験商品の販売、用具のレンタル、大型デジタルサイネージによる映像配信、アウトドア色を前面に出した機能を持たせていくということがですね、今道の駅全体のサービスの水準を維持向上させていく方向性で、まあ、検討を進めている状況です。でそこで管理棟という部分については、まあ、先ほども若干触れましたが、この鉄道遺産活用検討ワーキンググループからはですね、旧留萌駅の思い出再現ゾーンとして活用するアイデアを提言いただいております。指定管理者や施設内の飲食提供者とも連携しながらですね、鉄道関連品の展示、旧留萌駅の一部を再現する、このような鉄道展示魅力施設としてですね、鉄道の歴史を感じられるような展開も現在検討しているところでございます。まずは拠点施設開業後の観光客や市民の動線や人の流れの変化も丁寧にやはり把握することも重要であるというふうに思っておりますので、まあ、その上で次期指定管理者と協議しながら、チャレンジショップや物販、飲食、体験プログラムの受付、鉄道関連展示など道の駅全体のですね、魅力向上と収益性の確保に、努めていきたいというふうに、考えているところです。
川村議員。
はい、今ご答弁いただいた中に管理棟についてですね、鉄道遺産についてということで、新しい施設というのももちろん素晴らしいと思うんですけども、まあ、そのような、歴史に触れるっていう部分も、ニーズがあるかと思いますので、ぜひご検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。では中項目2に移らせていただきます。まず予算の差異についてなんですが、実質負担額で3737万3000円の増ということで、ご答弁いただいておりますが、まあ、この後はこの金額 大幅に狂うことなくというふうにご答弁いただいておりましたけれども、増える部分のアッパーというのが何かこう決まっているのかどうなのか、まず確認いたします。
市長。
基本的にアッパーが増えることによって当然持ち出し額が増える。でその持ち出し額は地方債で振り返るっていう作業になるかと思うんですけども、まあ当然そうなってくると市の持ち出しが増えてくるわけですから、まあそれはないということで、まあ、先ほど答弁をさせていただいたということでご理解をいただければと思います。
川村議員。
はい、まあ工事の段階だとか資材の高騰等によってですね、このような事象が起きるのかなと思っていますが、例えばですけど、まあ増えた分どこかで減らすことはできないのかという検討があるのかないのか確認いたします。
市長。
まあ現状としては増えることがないということで今その検討はしておりません。まあ本当に工事をしている状況の中で、まあ何かが起きてやはりどうしても設計変更が生じるというふうになった場合にやはり市としての検討というのは必要になってくるとは思いますが、現状としては今ないということでご理解をいただきたいと思います。
川村議員。
失礼しました。それではアウトドアアクティビティ拠点施設の施設内の件について何点か確認いたします。まずホームページ上にて施設のコンセプトの中に留萌エリアの魅力を海外に発信する拠点という文言がございました。こちら具体的にどのようなことをお考えになっているのか確認いたします。
市長。
海外への発信ということですが、アウトドアアクティビティ拠点施設、本市を、通過型から目的地として選んでいただくための、中核的な施設という位置づけで、とりわけインバウンド需要が高まってきている中、海外に向けて留萌エリアの魅力をどのように発信していくのか、稼ぐ観光への転換を進める上で極めて重要な視点であるというふうに思っています。昨年北海道ではアドベンチャートラベルワールドサミットが開催されるなど、北海道観光におけるアウトドアアドベンチャー需要が高まっている中、本市としてもトレッキングやサイクリング、サップ、スノーシューなど四季を通じたアクティビティが楽しめるエリアとしての可能性を整理してきたところでございます。豊かな自然の中で楽しめるアウトドアアクティビティや留萌の食文化体験を組み合わせた滞在メニューを拠点施設全体で発信していく考えでいるところです。海外への留萌エリアの魅力発信の具体的な内容につきましては、まずモンベル直営店が出店することにより国内のみならず世界各国にいるモンベルファンに対してモンベルが有する会員誌やウェブサイト、SNS 等の広告媒体や動画コンテンツを通じてですね、留萌の海岸線や夕日、日本海を望むサイクリングルートなど留萌ならではのアウトドアフィールドの魅力を発信していくことを想定しているところです。また海外の旅行会社や個人旅行者に対する認知向上についても、航空会社である JAL とも連携しながら取り組んでいきたいというふうに思っています。留萌市においてもですね、今年も先ほどもちょっと触れました、キャンピングカーについてもですね、東南アジアの方が留萌で一泊をしてですね、体験をしていったという実態もありますから、やはり、インバウンドの場合は、かなり情報が 来た方々から発信されるというのは非常に多いというふうにも聞いておりますので、まあ、そういういろいろな体験だとかも含めてですね、やはりコンテンツはたくさん活用していく方法で考えているところです。
神村議員。
はい、それでは中項目3点目に移らせていただきます。こちらですね、まず、市民への周知についてなんですが、こちらの事業は、市民にとってもとても、まあ影響のある事業なのかなと思っております。先ほどご答弁にもありましたが、市のホームページでも随時アップしていくというふうにご答弁ありましたが、まあ、モットーといいますか、まあ、受動的な広報ではなく、もっとこう皆さんにどんどんどんどん伝えていくという考えがあるのかないのかお聞きいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。留萌市の新交流複合施設の整備検討会議につきましてはですね、まあ、先ほどの通り会議自体ですね、原則公開で、報道機関も会議の場に同席して進めているところでございます。まあ、先ほど市長の答弁の通りですね、会議につきましては会議録と会議資料をこの市のホームページで公表しているところでございます。ただ会議資料につきましてはですね、ちょっと、まあ前回の部分でいきますと、その会議資料がそのまま載ってしまっているのでですね、まあ、配置等のゾーニングの部分があたかもなんか決まったような形で見られる方もいらっしゃということで、ちょっと配慮不足もあったということを認識しているところでございます。今後ですけれども、まあ、一層会議の進行、重要な慎重なですね、会議の進行が想定されております。今言われた通りですね、公表はしていくんですけれども、まあ、公表の資料等につきましてはですね、まあ公表の時期も含めてですね、慎重に判断をしていきたいと思っておりますし、まあ、ホームページ、それからある程度の固まったものであれば広報誌等にもですね、載せて、で、まあ、実際に固まってきた段階で当然パブリックコメント等もしますので、まあ、そういう中でですね、いろんな方法を取りながら情報発信の方はしていきたいなというふうに考えているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、ちょっといくつかまだ聞きたいことあるんですが、時間の都合上で端折らせていただきます。中項目3点目にですね、中項目3の中で、最後にですね、9月定例会にて、同僚議員から質問の際、民間投資について、温浴施設の計画に早ければ年内、遅ければ年度内に情報の開示ということで市長のご答弁がございました。その後具体的に計画が進んでいるのか、答えれる範囲で何かあればお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、先般、温浴施設が、まあ、民間投資によって今考えられているというお話をさせていただきました。まあ、現在、企業においてですね、検討している複数の案からより実現可能性の高い事業計画に絞り込んでいる、そして今後具体的な事業設計に入りたい旨のお話をいただいているところです。まあ、この定例会終了後ですね、私も企業側と再度協議の場を設けることとしております。まあ、双方の思いを何とかこの確認をさせていただいた中で、まあ、速やかに市民の皆様に具体的な事業計画を、まあ、明らかにできるような場作りというのも企業の方とご相談をさせていただきたいというふうに思っております。
川村議員。
はい、それでは大項目2に移らせていただきます。委託効果についてはご答弁いただいた中身で確認させていただいて、当初の計画通りであるということで確認させていただきました。それでは中項目の2の方でいくつか確認させていただきます。現在まだ運営委員会等も実施していない中で、今後どのように保護者児童生徒の声を集めていくのか再度確認いたします。
教育長。
はい、お答えいたします。児童生徒、保護者の声をどのように集めていくのかということですけれども、まずはですね、私思うに、子どもさんが家庭で言っていることを、保護者の方もですね、それを聞いて、そういう状態はまずいんじゃないのかというようなご意見をいただいているということですので、まずはその子どもさんが今までの給食とは味が違うですとか、というお話も聞いています。それが本当に何が原因でそのようになっているのか、先ほど、委託事業者健康面に配慮してですね、さまざまこだわりを持って調理していただいているという部分もございますので、まずはそのこだわりを持ってやったことによって、それが原因で今までの味と違う自分の好みでないとおっしゃってるのかどうかっていうところを確認するためにもですね、まずはやっぱり子どもに対して、多くの子どもに対してやっぱりアンケート調査をして、その原因っていうのをきっちりと分析をまずしなければならないなというふうに感じているもんですから、まず初めにやろうと考えているのは子どもたちへのアンケート調査ということでご理解いただきたいと思います。
川村議員。
はい、そちらがですね、児童生徒からの意見で自分たちの意見を給食に反映させる仕組みを作ってほしいという声がまさにそこに当たるのかなと思います。こういった意見って非常に貴重かと思いますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。最後に、中項目の3点目の中でですね、委託先との今後の具体的連携ということで、まず幼稚園には、めどが立ったということだったんですけども、こちら2園とも、市内の幼稚園2園とも対象となっているのか確認いたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。事業者間でですね、お話をしていただいている件につき関することでございますが、2園ともですね、協議していただきまし、しているようでございまして、方向的には協議が整いつつあるということは伺っておりまして、いずれの幼稚園事業者においても進んでいるというふうにお伺いしております。以上でございます。
川村議員。
はい、保育所の、対応についてはどのようになっているのか確認いたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。保育所につきましては自園で給食をですね、調理する設備がございますので、そちらの方で対応しているところでございます。以上でございます。
川村議員。
はい、それでは最後に質問とさせていただきます。ご答弁の中にですね、最後今後の、こちらの民間との委託の中で、総合協定の中で、高齢者への配食サービス等も検討されているということを、ご答弁いただいております。この委託、事業の中身、これからの未来について市長に最後に確認させていただいて終わりとさせていただきます。
市長。
この高齢者の配食サービスというのはですね、もともとコープさんが独自で届くという中で実施してた部分もありますし、その他でも他の事業者がこういう配食サービスをして、留萌市としてはですね、やはり高齢者の見守りという部分でこの事業をやはり拡大していきたいというふうに考えておりますから、給食施設を活用して地元で地元の食材を提供できることが高齢者にとっても、それはやはり親しまれている食材であるというふうに思っておりますから、やはり今後もですね、コープ側と十分協議をしながら、今まだ学校給食という部分で、まずは軌道に乗せていただくということが第一点でありますから、その後、やはり高齢者への配食というのをですね、進めていくべき協議をこれからも行っていきたいというふうに思っているところです。
4番、川村議員の質問を終わります。